今日の種の回復の主要な項目の極めて重要な点6、紹介の回復。ローマ数字1、私たちが紹介の回復について語るとき、私たちが意味するのは、当初紹介にある状態があり、それが失われ、損なわれ、誤解されて、今やそれを当初の状態に戻す必要があるということです。
マタイ16章18節、そこで私もあなたに言う、あなたはペテロである。私はこの岩の上に私の紹介を立てる。ハデス黄泉の門もそれに勝つことはない。
A、紹介は何世紀もの歴史を通して堕落してきたので、神の当初の意図に従って回復される必要があります。
エペソ1章22節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。3章9節、それはまた万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり、10節、今、天上にある支配たちや権威たちに、神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり、11節、神が私たちの主、キリストイエスの中で建てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。
B、紹介に関して私たちのビジョンは、現在の状態や伝統的な実行に従って支配されるべきではなく、聖書の中で掲示されている神の当初の意図と標準に従って支配されるべきです。
エペソ3章21節、神に紹介の中で、またキリストイエスの中で、栄光がすべての世代に至るまで永遠にわたってありますように。アーメン。
C、 紹介は神の心の願いです。
新約は紹介がなければキリストは孤立しており、何も行うことができないことを掲示しています。新約は特に紹介が神の心の願いであることを掲示しています。この時代における神の願いは紹介を得ることです。
1、紹介は神の紹介であり、父なる神によって選ばれあらかじめ定められており、子なる神によってあがなわれており、霊なる神によって勝因を押されています。2、紹介は生ける神の家、真理の柱また基礎であり、肉体において神を表します。
第一テモテ3章15節、それはもし私が遅れた場合、神の家の中でどのように振る舞うべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは生ける神の紹介であって、真理の柱また基礎です。16節、そして確かに偉大なのは経験の奥義です。この方は肉体において表され、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世の人の中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。神は紹介の中にホームを作って、そこで安息の場所を持つことを願っているだけでなく、紹介の中でご自身を表現したいのです。神は彼の新約エコノミーを実行し、彼の願いを語り出し、紹介において彼の栄光を表したいのです。神であるすべて、彼が行っているすべて、彼が獲得することを欲するすべては、彼の家としての紹介において表されるべきです。
3、紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満であって、彼を表現します。4、紹介はキリストの妻であり、彼の配偶者です。5、紹介は新しい人です。
エペソ2章15節、数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で2つのものを1人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、紹介がキリストの体であることの強調点は命でしたが、紹介が宇宙的な新しい人であることの強調点は私たちのパーソンとしてのキリストです。体のために私たちはキリストが私たちの命であることを必要としますが、新しい人のために私たちはキリストが私たちのパーソンであることを必要とします。
6、紹介は宇宙的には唯一の宇宙紹介として存在しますが、地方的には多くの地方紹介として表現されます。2、ローマ数字2、紹介の回復はイスラエルの子たちが捕囚から帰還することによって予表されています。 A、イスラエルの子たちの後期の歴史によって予表されているように、回復とはバビロン、すなわち 補修と分裂との立場から離れることです。紹介の回復とは、バビロンによって標調される補修と分裂との立場から帰還することを含みます。
エズラ1章11節、金と銀の器は全部で5400であった。セシバザルはバビロンからエルサレムに連れ上った補修の者たちと共にこれらのものを皆携え上った。ブロートアップ。イスラエルの子たちが回復されるとは、彼らがバビロンからエルサレムへ連れ戻されることを意味しました。消極面で回復されるとは、バビロンから連れ出されることを意味します。積極面で、それはエルサレムへともたらされることを意味します。
B、 イスラエルの子たちの回復はバビロンから離れることだけではなく、エルサレム、すなわち神の定められた唯一の立場へと戻ることでもありました。エルサレムが主の選んだ場所でした。
申命記12章5節、エホバあなた方の神があなた方の全部族の中から選んで彼の皆を置かれる場所、すなわち彼の住まいを尋ね求めてそこへ行かなければならない。エルサレムは主が選ばれた場所でした。ですからエルサレムは神の民が神を礼拝するための中心であって、この唯一の中心は神の民の一致を守りました。そのような中心がなければ、イスラエルの子たちは予期地に入ったとしても分裂したでしょう。
C、 バビロンからエルサレムへと戻っていった者たちは、バビロンへと奪い取られていた神の宮のすべての器を携えていきました。これらの器は銀のものと金のものであり、キリストとキリストの抱負とに対する経験を強調します。
エズラ1章5節、そこでユダとベニヤミンの父祖の家の頭たちと祭司たちとレビ人は起き上がり、ルーズアップ、神が霊を奮い立たせ、スタートアップ、者たちも皆登っていった、行ってゴーアップ、エルサレムにあるエホバの家を建てようとした。彼らの周りの人々は皆銀の器、金、財物、また家畜とたっといものを持って、その他進んで捧げるすべてのものを持って彼らの手を強めた。7節、またクロス王はネブカデネザルがエルサレムから持ち出して自分の神々の家に置いていたエホバの家の器を持ち出した。今日でさえある親愛なるクリスチャンたちはキリストの真の経験を持っているにもかかわらず、バビロンにいます。これは彼らが捕囚の地で、また偶像の地でキリストの経験を持つことを意味します。その経験は正しいのですが、その場所は間違っています。なぜなら器は正しいのですが、それらは偶像の宮にある神の宮の器なのです。ですから銀や金のすべての器はエルサレムに戻されなければならないのです。
D、 紹介の回復は神の民がバビロンから帰還した後にエルサレムに神の宮、すなわち神の家を再建したことによっても予表されます。こういうわけで、回復とは神の宮の器を携えてエルサレムへと戻ることだけでなく、神の宮を再建することでもあります。
エズラ1章3節、あなた方のうちすべて彼の民は誰でも彼の神が彼と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登っていき、エホバイスラエルの神の家を建てるビルドようにさせよう、ようにせよ、彼はエルサレムにおられる神である。
E、 紹介の回復はエルサレムの都を再建することによって予表されます。ローマ数字3、回復という言葉は新約の中で用いられていませんが、紹介の回復は新約の中で掲示されています。 A、 私たちは分裂を引き起こすこと、分派や宗派から回復される必要があります。
テトス3章10節、分裂を引き起こす者は一二度訓戒した後退けなさい。
B、 紹介の回復のために必要とされることは、私たちが自分自身を清めて大きな家、廃墟のキリスト教世界の中にある卑しいことへと用いられる器から離れることです。
第二テモテ2章20節、ところが大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあり、そしてあるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用いられます。21節、ですから誰でも自分自身をこれらのものから清めるなら、その人はたっといことに用いられる器となり、聖別され、主人に役立ち、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。
C、 私たちはキリストの教えの中にとどまらない者たちと接触すべきではありません。この教えとはキリストの神聖と神聖な受胎によって肉体となったこととに関するものです。
第2ヨハネ9節、すべてキリストの教えを踏み越えてその中にとどまらないものは神を持っていません。この教えの中にとどまっているものは御父と御子の両方を持っています。10節、もしあなた方のところに来る人がこの教えを持ってこないなら彼を家に迎え入れてはいけません。彼に喜びなさいと言ってもいけません。
D、 私たちは主の言葉に従って宗教の大いなるバビロンから出てくる必要があります。
啓示録18章4節、私はまた天からもう一つの声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から出よ。それはあなた方が彼女の罪に加わらないためであり、またあなた方が彼女の災害を被らないためである。
ローマ数字4、私たちは紹介が回復されるとは何を意味するかを見る必要があります。 A、 紹介の回復のために私たちは回復されて分裂と廃墟との立場から離れる必要があり、また三一の神のパーソンとキリストのパーソンと働きとに関する真理から逸脱することから離れる必要があります。 1. 私たちは幼体論と三神論という異端を拒絶して神の言葉に従って三一の神についての純粋な啓示をしっかりと守らなければなりません。三一の神のパーソンに関する真理には2つの面があります。すなわち1の面と3の面があります。なぜなら唯一の神は三一であり、三であり、一であり、父、子、霊であるからです。
マタイ28章19節、だから言ってすべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして。第二コリント13章14節、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。幼体論は3であり1である面の極端です。もちろん3であり1である面に対して聖書における根拠がありますが、幼体論は極端に走り聖書の範囲を超えて1であり3である面を無視するだけでなく無効にさえしました。幼体論は3の面に関して聖書の範囲を超えてしまいました。このゆえにそれは1の極端についての異端です。三神論は正反対の極端です。三神論は3の面を強調し1の面を無視します。それには聖書の根拠があります。なぜなら父、子、霊は確かに3であるからです。しかし三神論もまた幼体論のように聖書の範囲を超え異端となってしまいます。ですから幼体論と三神論はいずれも両極端であり異端です。
2. 私たちはキリストのパーソンに関する全ての異端的な教えから回復されて肉体において表された神であるイエス・キリストが神全体であり完全な人であり、また全てを含む方としてあらゆる積極的な事物の実際であることを告白する必要があります。
第一ヨハネ4章2節、このことにおいてあなた方は神の霊を知るのです。すなわち全てイエス・キリストが肉体において来られたことを告白する霊は神から出ています。3節、またすべてイエスを告白しない霊は神から出ていません。それは反キリストのものの霊です。それについてあなた方はそれが来ると聞いていましたが、今やそれはすでに世に来ています。14節、そして私たちは御父が御子を世の人の救い主として使わされたのを見て、その証しをします。15節、誰でもイエスは神の御子であると告白するなら、神は彼の中に住んでおられ、また彼は神の中に住んでいます。イエス・キリストが肉体において来たことを否むことは、彼の神聖な受胎、彼の肉体となること、彼の誕生、彼の人生、彼の人の生活、また彼の贖いを否むことです。新約はキリストの贖いが彼の人の体において、また彼の血を流すことによって達成されたことを力強く明らかに示しています。
B、紹介の回復のために私たちは、キリストの体の一の唯一で純粋な立場とその真理へと戻される必要があります。 1. 私たちは新約の信仰と神のエコノミーとに関する真理へと戻される必要があります。
第一テモテ1章3節、異なることを教えたり 作り話や果てしのない経図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミー、経輪ではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。神のエコノミーとは、神の家庭の行政であって、それはキリストの中で、神ご自身を神の選ばれた民の中へと分与して、神が家、家庭を得てご自身を表現することです。
2. 私たちは、キリストのパーソンと働きとに関する真理へと戻される必要があります。
キリストのパーソンと働きに関して、キリストは神が肉体となった神人であり、彼は神性と人性の両方であると私たちは述べ伝えなければなりません。私たちはまた彼の贖いの書を述べ伝えなければなりません。彼の贖いの働きにおいて、彼は私たちの罪のため、また私たち罪人のために十字架上で死なれました。それから彼は復活させられました。それによって彼はご自身を神聖な命として私たちの中へと分け与えることができました。
3. 教会の回復のために必要とされることは、私たちが三一の神のパーソンと分与とに関する真理へと回復されることです。
第二コリント13章14節、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。主の憐れみによって私たちは照らされて、神の新約エコノミーには神聖な三一のパーソンがあって、それはご自身を彼の選ばれた民の中へと分与して、彼らの命、命の供給、すべてとならせるためであることを見ました。
4. 教会の回復はキリストの体としての教会、すなわち団体のキリストを回復することを含みます。A. キリストの体は有機体であり、再生されて神の命を持っているすべての信者から構成されており、頭を表現します。B.キリストの体は実は団体のキリストです。
第一コリント12章12節、それは体が一つであっても多くの主体があり、体のすべての主体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。
5. 教会の宇宙的な面と地方的な面とに関する真理もまた回復される必要があります。 A. 宇宙的な面では教会は唯一無二です。B. 地方的な面では、教会は多くの地方において、多くの地方教会として表現されます。
また18章17節、もし彼が彼らに聞き従うことを拒むなら、教会に告げなさい。もし彼が教会に聞き従うことをも拒むなら、彼を異邦人や主税人のように扱いなさい。第一コリント1章2節、コリントにある神の教会へ、すなわち、キリストイエスの中で聖別された者たち、召された聖徒たち、それとともに私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべてのものへ、彼は彼らのもの、また私たちのものです。
C. 教会の回復において私たちはキリストの体、神の宮、神の家を建造しています。
エペソ4章16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。
1. これはエズラのリーダーシップの下で宮を再建することによって予表されました。 2. 今日私たちは神の宮としての教会を再建しています。
エペソ2章21節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき、22節、その方の中であなた方もまた共に建造されて、霊の中にある神の住まいへと至るのです。
3. 敵が教会に対して行うすべての破壊は、復活の中で主の体を拡大する機会を主に与えます。
サタンは決して主イエスを打ち破ることはできません。ハデスの門は決して建造された教会に勝つことはできません。教会はなおも前進し、なおも成長しています。敵は最善を尽くしてそれを破壊しようとするかもしれませんが、私たちは勝利を見るでしょう。私たちは主イエスご自身だけが勝つのではなく、教会、彼の体、宮も勝つことを見ます。
D. 教会の回復は王国の生活を立て上げることを含みます。教会生活の実際が王国です。
ローマ12章5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。 ローマ14章17節、なぜなら神の王国は食べ飲みすることではなく、義と平和と聖霊の中の喜びとであるからです。
1、ローマ第14章17節は啓示していますが、神の王国は紹介の生活です。王国は今日の紹介生活です。2、紹介の生活としての神の王国は義、平和、聖霊の中の喜びです。3、そのような生活を持つことは王国の生活を立て上げることです。それはエルサレムの都を再建することによってネヘミヤ記の中で予表されているようにです。4、紹介の回復において私たちは神の家また神の都としての紹介を建造しています。
経験ビジネスライフ編1、宮の再建のための5つのアップ。働いている兄弟姉妹はエズラ記1章にある5つのアップ、 Stir up, Rise up, Go up, Bring up, Build up を経験すべきです。エズラ記1章の5つのアップは宮の再建のためでした。今日私たちは紹介の回復のためにここにいるのです。
2、まず霊が奮い立つ、 Stir up。 神はまずペルシャのクロス王とイスラエルの民のリーダーたちの霊を奮い立たせました。あなたは毎朝御言葉を祈り読みして、神によってあなたの霊が奮い立たせられなければなりません。祈り読みの時、あなたは霊の中で御言葉の中のその霊に触れて、あなたの霊がかき立てられる良い返しを持ってください。
3、立ち上がる、 Rise up。 霊が奮い立った後、あなたは立ち上がらなければなりません。立ち上がるのはことを始め、戦いを始めるためです。エペソ6章10節、最後に主の中でまた彼の力強い大能の中で力づけられなさい。11節、神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。ビジネスライフは戦いの生活です。会社に行くと様々な問題が次から次に起こります。あなたは必ず主の中でしっかりと立ち、戦う準備を整えなければなりません。
4、登っていく、 Go up。第3番目に、あなたは登っていきます。会社での残業を制限し、会社の勤めから天の勤めに登っていき、祈りの集会、家庭集会、福音の述べ伝え、奉仕などに参加します。すべての時間を会社に捧げてしまうのは容易なことですが、そうであれば宮の再建、紹介の回復のために正常な紹介生活を実行することはできません。主と共に、主の中で、主のために立ち上がり、紹介に登っていきましょう。
5、携え上がる、 Bring up。 あなたは登っていくときに空手であってはいけません。手にキリストの経験、金と銀の器によって予表されるを携えていくべきです。そのために職場のさまざまな状況の中でキリストを豊かに経験し、その経験を携えて集会に行ってください。
6、立て上げる、 Build up。これら4つのアップは建造、ビルディングアップのためです。あなたのビジネスライフが究極的に建造のためであるなら、主はあなたのビジネスライフを大いに祝福するでしょう。アーメン。